こんにちは、川野ゆまです。先日までね、中米のホンデュラスと南米のコロンビアに行ってまいりました。今日はその話をメインでしようかなというふうに思ってるんですが、まあ多分ね、何回かに分けてお話すると思います。そのぐらいとても得るものが大きく濃密な時間を過ごしたんですけども、ホンデュラスもコロンビアもどっちも初めての渡航でした。ホンデュラスはカリオモズコーヒーの伊藤さんが誘ってくれて、サンビセンテという名前の現地のエクスポーターですね、スペシャルティーコーヒーの輸出業者、ここを訪問するというのが一番の目的で行ってきました。コロンビアは富山のヘイズコーヒーさんが、現地からコーヒーを仕入れているんですけど、まあそのお付き合いがある生産地を訪問するというところに僕も一緒について行かせてもらってきたと。まあ、これは実は去年の富山のコーヒーフェスの時に、来年コロンビア一緒にどうすかみたいなことを誘っていただいて、その場で行きたいですと言って、まあ、伊藤さんとね、その場で2人でじゃあ行きましょうみたいなことを、言った流れで、伊藤さんがじゃあホンデュラスとくっつけて一緒にみたいな感じで、行ってきたと。そんな流れですね。でどっちもまあ、とても濃い体験でしたね。やっぱり産地の渡航って毎回得るものが違うし、なんかその産地に対して自分が求めてることとか見たいこととか勉強したいことっていうのが自分のなんかね、フェーズによって違う気がするんですよ。それも国によって事情も違うし、見たいところも違うし、まあ、その訪問する先によっても違うしっていうところで、やっぱり行くたびにいろんな気づきや発見があるなと、思いますし、今回も結構僕らとしては大きいきっかけになったのかなっていうふうには思います。まあ、そんな話をしていきたいと思うんですが、まず、まあ、ホンデュラスで僕ら結構ね、こう何回も、まあ、最近だったらもうずっと連続で買わせてもらってるコーヒーがあってですね、それがキャバレロっていうコーヒーなんですよ。もしかしたら僕ら以外のロースターさんで見たことある人も多いと思うんですけど、そのぐらい有名なコーヒーでめっちゃうまいんですよ。でいつもね、キャバレロらしい余韻にちょっとほのかな、緑茶っぽいような爽やかな香りが広がる。で全体的にキャラメルっぽいような甘さがあって、リンゴっぽい果実 感があって、今年もちょうど今もね扱ってた、コーヒーで、でまあ、ぜひここを訪問したいなと思って仕入れさせてもらっているのがノルディックアプローチっていうノルウェーの商社さんなんで、ノルディックアプローチに連絡して、ちょっとホンデュラスに行くんですけどキャバレロ紹介してくんないですかって言って、あ、いいっすよって言って、キャバレロっていうロットのコーヒーは夫婦で作ってるんですよ。マリサベルさん、奥さんがマリサベルさんで、旦那さんがモイセスさんで、マリサベルさんのお父さんがドン・ファビオさんっていう、この方がまあ結構現地でスペシャルティーコーヒーの生産を切り開いた方で、まあその娘さんがマリサベルさんで、マリサベルさんと結婚したのが、もともとガテマラ生まれで経理とかの仕事してたけど、まあ、コーヒー会社に勤めていて、それでホンデュラスに渡航してホンデュラスのコーヒーの可能性を感じて、マリサベルさんと出会ってご結婚されて、今2人でコーヒー生産されているのが、マリサベルさんと旦那さんの、モイセスさんで、でマリサベルさんに、連絡させてもらって、で、あ、ぜひウェルカムみたいな感じでありがたいことに返事してもらって、ちょっとこういうスケジュールでタイトなんだけど行けますかねみたいなで調整して、まず空港着いたらこのマリサベルさんとモイセスさんのところに来ました。ちょうどマリサベルさんはポルトガルにそのタイミングいて、モイセスさんが案内してくれたんですけど、まあ車で空港から4時間半くらい、まあまあかかりましたね。まあでもこれね、あの後で気づくんですけど、中南米とかで 4,5 時間の運転ってまあ普通っていうか、日本人からしたらね 4,5 時間車でって結構長い移動のイメージですけど、なんか結構慣れてるみたいな感じはありました。でまず彼らのラボというかカッピングルーム兼サンプルローストの部屋がみたいなのがあって、まあそこに行って、僕らがねちょうど販売中だった、キャバレロ持って行ってドリップして飲んでもらって、うまいねみたいな感じで喜んでくれて、でいろいろ質問攻めさせてもらいました。いつ始めたんだ、どういうルーツで、どういう背景で今コーヒー作ってるんだ、どのくらいの生産量があって今課題どんなことがあるんだ、どういう場所で農園があって合計何個あるんだ、品種をどういうふうに分けていてとか、いろんな話をさせてもらっていて、でありがたいことにめっちゃねモイセスさんが詳しく一個ずつ丁寧に教えてくれるんですよ。すごい分かりやすくて、それがあの数字を使って説明もしてくれるんですよ。例えばね、彼らの生成所が自分たちの手に渡ってきた背景とか、前のオーナーがその生成所をやっていた時に、ちょうど利率が 40% みたいな、2005年とか言ってたかなっていう時期で、まあ、ローンが返せなくなった人が、まあこう手放して、それで 自分たちのところに渡ってきたみたいな話とか、乾燥時間が何時間で、この工程が何時間で、それはつまりこうする工程の何時間分に相当してみたいな話とか、彼らはね乾燥キャバレロでは機械乾燥を使ってて、でなんでかっていうとね、まあ、いろいろあるんですけど、あの地面に乾燥するやり方だと、あのいわゆるコンクリートパティオ、あのコンクリートの地面に乾燥する方法だと結構ね熱があの伝わりすぎちゃって雨にダメージが加わるとか、あとはまあその大量に作る場合パティオが埋まってしまったりもするんで、機械を使いながら、機械が5台超でかいやつがあって、そこであの乾燥させて、それから最後コンクリートで仕上げるとか、なんかそんなことをやってました。まあその説明とか結構細かくいろいろしてくれて、で彼らの農園も見させてもらって、で農園がねいろんな4つの地域にまたがって合計30個ぐらい農園あるのかな、すごいたくさんあってですね、それをどうマネジメントしてるのかとか、ティム・エンデルボーもこのキャバレロをずっと仕入れてるんですけど、ティムがこのキャバレロと一緒に6年前に始めたプロジェクトで、この森の中で森を守りながらコーヒーを育てる、まあ、つまりこう全く森に 手入れをしない、例えば木を切ったりとかシェードツリーを植えるとかそういうことしないで、ただある森の中にコーヒーを植えるっていうプロジェクトをして、まあ結構中南米だったらプランテーション型でコーヒーの木がずらーっとただ並ん でそこにシェードツリーを植えて、最近暑くなってきたから木を増やさなきゃとか、なんかそんな感じでコーヒー畑ずらーっていうのが結構主流なんですけど、いやそんな形でやらなくても森の中でコーヒー育って自然を守りながらそれでも美味しいコーヒー作れるんだよみたいなプロジェクトをしたくて6年前に始めて、それが今年初めて収穫できたみたいな、でその、ね、森、まあ、持続的なプロジェクトなんですけど見させてもらったりとか、めちゃくちゃその森がね居心地よくて景色良かったですね。で、まあ、そのモイセスさんが、コーヒーをねちょっと一つくれて、それが新しいロットだよっていう風に言ってくれたんですよ。芸者が植わってる畑で本来分けて品種ごとに生成するんだけど、なんか間違えて芸者とかカトゥアイとか3種類ぐらいの品種ミックスでロット作っちゃったみたいなんですよ。そしたらそれが美味しかったんで、なんかこれロットとして売ろうかなみたいなことを言ってる、まあまだ出てないというかね、そんなコーヒーをもらって、それめっちゃ美味しくて、いや売ってるんだったらすごいこれ買いたいなぐらい思って、それも伝えたんですけど、まあそんなのもらってきました。でまあそのキャバレロ見て思ったのは、まあなんだろうな、まあ、代々こう受け継がれていきながらどんどん規模が大きくなって、その管理体制が素晴らしいなと、なんかどんどん規模大きくなっていくとやっぱりこうどんどん慌てて作んなきゃっていう感じで、クオリティ下がることもあると思うんですけど、あんだけ美味しいスペシャリティのクオリティでいろんなロット、しかもまあ長時間の発酵のちょっとねフルーティーさが際立つナチュラルもあるし、畑ごとのお人もあるし、芸者もあるしと、かなりねこう素晴らしいコーヒーたくさん作ってて、まあ、そのね現場を見たり、なんでこんな美味しいのか彼らのコーヒーはっていうのが、まあ、見ることができて嬉しかったですね。なんかねイメージはねコスタリカのカンデリージャ行きましたけど、去年そのカンデリージャのさらに規模がでかい版みたいな感じで、コーヒー作ってた印象で、安定感ありますね。あんな設備素晴らしくて、なんだろうな、こう効率的にコーヒー作っていたらもちろんたくさん作れるんだけど、ブレも少ないし働く人たちの管理も徹底されてて、そこが素晴らしいなと思いました。なんかねコンクリートパティオ、ちょうどいいサイズのパティオがあって、そこにねサッカーウォールが2個置いてあって、あのコーヒーもう乾燥僕が行った時には終わってたんですけど、サッカー場になってました。生成所で働く人がなんかサッカーボール持ってそこでリフティング始めてサッカー し始めて、面白いなと思いましたね。そのコンクリートパティオってサッカー場にもなるんだと思って、でそのモイセスさんに、まあ、今の課題って何なのみたいなことを聞いたら、一つが人手問題、もう一つが、気候の変化だっていうふうに言ってましたね。でまあどっちかというと人手の方が大きくて、今まで、もっとね安く人を雇うことができたのがどんどん人件費が上がっていって、で今年 C プライスも上がったんで、 C プライスが上がるとまあコモディティコーヒーの値段も上がるってことなんですよ。でコモディティコーヒーとかね、スペシャルティじゃないコーヒーとかっていうのも上がると、そっちの農園でのピッカーさんの人件費っていうのはまあ高く払ってくれるわけなんですよね。でそれが基準になってスペシャルティに、ピッカーさんが行くかどうか決めるんで、スペシャルティコーヒーの農園はピッカーさんにもっと払わなきゃいけないっていうふうに言ってました。 だいたい1日あたり12ドルっていうふうに言ってましたね、ピッカーさんの1人の1日の給料が、まあ、日本円にすると1800円とかっていう感じですかね。で、まあ、これがどんどん上がってきているというふうに言ってて、でさらにピッカー様集まんない、150人この労働者が必要なんだけど100人しか集まんないみたいなふうに言ってるんですよ。それが、まあ、もっと払えばね、もしかしたら集まるかもしれないけど、その分コーヒーも高くなっちゃう。でそのキャバレロのロッタとかも、まあ、今年、生産量ちょっと減って、なおかつ人件費も上がってどんどん値段が上がっているんで、まあ、全員がそうじゃないけど一部のバイヤーは、いやこの値段だったらもう買えないよとか、芸者とかスペシャルなコーヒー作っても、いやこの、ね、これ以上値段いったら買わないよとかって結構言うところも出てきてるみたいなことを言ってました。でまあそれどうすんのみたいなこと言ったら、まあそのピッカーさんの部分なんですけど、まあそんなにたくさん人が集まんなくても回るようにするっていうふうに言ってましたね。でそれがまあ一つが農園のサイクルみたいなことを言ってて、まあ、これちょっと面白かったというか、なるほどねっていうふうに思ったんですけど、たくさんの農園を持ってるんですよ、まあ、合計で30いくつとか、まあ、区画で言うと17とかっていうふうに言ってたんですけど、まあ、細かくね品種とかで分けて全農園の数っていうふうに言うと30いくつとかっていうふうに言っていて、で、まあ、そこではこの今年はこの農園、まあ、一番古い、木がある農園はカットバックして、カットバックっていうのは、まあ、木の根元で木を切って、でまた、木が再生していくのを待つ、まあ、結構ね収穫量がだんだん古くなっていくと落ちてきたりとか、あとは、まあ、クオリティも下がるっていうふうに言われているので、まあ、古い木を切って全農園の、まあ、例えば 20-30% ぐらいを切って新しく再生して、その木が収穫可能になるまでの間は生産量が全体的に少ないと、でそれが収穫可能になったらまた別の農園の古い木を切ってっていう感じで、フルフルの生産量にしないっていう風に、まあ、全部の農園の中でも、一番まあ収穫可能で効率的に動けて、なおかつクオリティも高い状態を維持するために、まあ、ちょっとそういう風に農園再生プロジェクトじゃないですけどカットバックしつつ、人手がフルフル集まんなくても回るようにするみたいなことを言ってましたね。まあそれは確かに効率的だし品質の最大化でもあると思うんで、まあ、いい考え方かなと思った一方、量を増やそうと思ったらもっと増やせるんだけど人が集まんないから生産量、まあ、スペシャルティーコーヒーを美味しく作る量を増やせないっていうのはなんかちょっともどかしい。全体で見たらその彼らの以外のところも含めた全体の需要と供給とかで見たらもっと人手が集まってもっと農地増やしたり、コーヒーの木植えてもうたくさんの美味しいコーヒー作れたら理想だよなとも思ったりしましたね。まあ、そういった人手不足っていうのは実際起きて、まあ、ホンデラスの場合結構ねアメリカに出稼ぎに行くみたいなことが多いらしくて、向こう行くと建築作業員とかをやるらしいんですけど、そっちの方がはるかに、ね、例えば家族のうちの一人、親戚のうちの一人でもアメリカに行けばもうみんなの飯代が賄えるみたいなことが全然あるんで、そういうのにとか考えると結構ホンデラスでこういったピッカーみたいな労働するしたいと思う人は年々少なくなってるのかもしれないですね。まあそれもちょっとトランプに代わって大統領が、アメリカに入って働くみたいなのがちょっとしにくくなってるんでまた状況変わるかもみたいなことは言ってましたけど、っていうのが一個。もう一個はなんか効率化、これがなんかカンデリージャに近いっていうふうに思ったところなんですけど、例えばコーヒーチェリーをバーって入れたらそれは皮むき機にかけて、でそれがこう流れていって、でちょっと発酵素にバーって入ったらそれがその後、ウォッシングされて、でその後本当にね洗濯機の脱水機みたいなものがあってそこで水気を限りなく取ってから、乾燥機に、かけて乾かしていくみたいな感じの流れがかなり短期間で効率的に安定的に美味しいコーヒーを作れるようになっていって、まあ、そういった機械化とかで人手が、少なくても回るように効率的にコーヒー作るみたいなことを、まあ、今後の解決策みたいなところでは言ってましたね。気候変動の話で言うとね、なんか今年の11月から1月ぐらいにかけて例年の倍以上雨が降ったみたいなこと言って、本当はねそこそんなに降らないんだけどめちゃめちゃ降っちゃって、でそうするとコーヒーの収穫前にチェリーが熟しているタイミングで雨が降ったりすると、まあ、チェリー、まあ、収穫期にも雨が降るって言ってたんですけど、チェリーが水吸っちゃって、でそれが水吸いすぎてちょっとねこう割れちゃったりするんですよね、チェリーが。でそうするとそこに、まあ、雑菌が菌が繁殖したりとか、まあ、虫が入ったりとかして、 オフフレーバーの原因になったりとか、よくフェノールっていう風にね言うコーヒーの、まあ、ネガティブなフレーバーがあるんですけど、フェノールフレーバーが出てきたりとかっていうのも、実際に起きたりして、まあ、それはかなりこう気候が変わったり天気が変わったりするのがちょっとこう大変かもみたいなことは言ってましたね。まあ、とはいっても全体的に、まあ、クオリティがガタンと落ちることは全然起きてなくて、まあ、美味しく作れているし、まあ、人手足りなくても僕ら安定的に作ってるよみたいな、まだまだ美味しいコーヒー、新しいロットも出していくし楽しみにしててねみたいな感じでたくさん教えてくれたのがこのキャバレロのモイセスさんのお話で、もこれちょっとね着いて夕方に着いて夜移動して翌日の半日、まあ、午後ぐらいまで滞在させてもらった超短時間なんですけど、めちゃくちゃ濃い、お話を聞けてめっちゃ良かったですね。そこから、メインのサンタバルバラっていう地域に行って、そこで、サンビセンテっていうエクスポーターに行ってきたんですよね。そこはねめっちゃ、まあコーヒー美味しく作るってやっぱりこのエクスポーターの力めっちゃ大事だなっていう風に思わされて、めっちゃ勉強になったし今後もそこから豆をたくさん買いたいというふうに思ったんですけど、まあその話はちょっと次の回で話そうかなと思っております。というわけで今回も聞いてくれてありがとうございます。